千曲川のスケッチ、島崎藤村、ゴールドマンサックス証券株式会社社員ボランティア、ジョ、敬愛する吉村さん、茂さん、私は今、ジョに変えて君に宛てた一文をこの書の初めに資するにつけても、やっぱり呼び慣れたように君の親しい名を呼びたい。私は多年心がけて君に示したいと思っていた、その三条生活の記念をようやく今求めることができた。しげるさん、君と私との縁故も深く久しい。私は君の生まれない前から君の上にまだ少年の身を託して、君が生まれてからは幼い時の君を抱き、君を我が背に乗せて歩きました。君が日本橋久松町の小学校へ通われる頃は、私は白金の明治学院へ通った。君と私とはほとんど兄弟のようにして成長してきた。私が木曽の姉の家にひと夏を送った時には君をも伴った。その時が確か君にとっての初旅であったと覚えている。私は信州の小諸で家を持つようになってから、二夏ほどあの山の上で妻と共に君を迎えた。その時の君は、はや中学を終えようとするほどの立派な青年であった。君は一夏はお父さんを伴って来られ、一夏は君一人で来られた。この書の中にある小諸城址の付近、中棚温泉、浅間一帯の傾斜の地なぞは、君の記憶にも親しいものがあろうと思う。私は序の代わりとして、これを君に宛てるばかりでなく、この書の全部を君に宛てて書いた。山の上に住んだ時の私から、まだ中学の制服をつけていた頃の君へ、これが私には一番自然なことで、また、あの当時の生活の一番良い記念になるような心持ちがする。もっと自分を新鮮に、そして簡素にすることはないか。これは私が都会の空気の中から抜け出して、あの山国へ行った時の心であった。私は信州の百姓の中へ行っていろいろなことを学んだ。田舎教師としての私は小諸義塾で町の商人や旧士族や、それから百姓の子弟へ教えるのが務めであったけれども、一方から言えば私は学校の小遣いからも生徒の父兄からも学んだ。とうとう7年の長い月日をあの山の上で送った。私の心は詩から小説の形式を選ぶようになった。この書の主なる土台となったものは、3、4年ばかり地方に黙していた時の印象である。茂さん、君のお父さんももういない人だし、私の妻もいない。私が山から降りてきてから今日までの月日は、君や私の生活の様を変えた。しかし、7年間の小諸生活は私にとって一生忘れることのできないものだ。今でも私は千曲川の川上から川下まで生き生きと目の前に見ることができる。あの浅間の麓の岩石の多い傾斜のところに身を置くような気がする。あの土の匂いを嗅ぐような気がする。私が次々に公にした破戒、緑葉集、それから藤村集と遺影の一部、最近の短編など、私の書いたものをよく読んでくれている君は、何ほど私があの山の上から深い感化を受けたかを知らるるであろうと思う。このスケッチの中で、知友、神津武君が住む山村の付近を君に紹介しなかったのは遺憾である。私はこれまで特に若い読者のために書いたこともなかったが、この書はいくらかそんなつもりで表した。寂しく地方に住む人たちのためにも、この書がいくらかの慰めにならばぞとも思う。学生の家、地球説には、私は2、3の同僚と一緒に御牧ヶ原の方へ山遊びに出かけた。松林の間なぞを漁師のように歩いて、小松の多い丘の上ではだいぶわらびを取った。それから時久保という村へ引き返して、田舎の中の田舎とでも言うべきところで半日を送った。私は今、小諸の城跡に近いところの学校で、君の同い年ぐらいな学生を教えている。君はこういう山の上への春がいかに待たれて、そしていかに短いものであると思う。4月の20日頃にならなければ花が咲かない。梅も桜もスモモもほとんど同時に開く。城跡の懐古園には25日に祭りがあるが、その頃が花の盛りだ。すると毎年決まりのように風雨がやってきて、 一時にすべての花をさらっていってしまう。私たちの教室は八重桜の木で移入されていて、3週間ばかり前にはちょうど花束のように密集したやつが教室の窓に近く咲き乱れた。休みの時間に出てみると、濃い花の影が私たちの顔にまで映った。学生たちはその下を遊び回って戯れた。ことに小学校から来たての若い生徒と来たら、あっちの木に隠れたり、こっちの枝に捕まったり、まるで小鳥のように。どうだろう、それがもうすっかり初夏の光景に変わっていった。一週間前、私は昼の弁当を食った後、四五人の生徒と一緒に海公園行ってみた。荒廃した高い石垣の間は新緑でうずもれていた。私の教えている生徒は小諸町の青年ばかりではない。平原、小原、山浦、大久保、西原、重野、その他小諸付近に散在する村落から一里も二里もあるところを歩いて通ってくる。そういう学生は多く農家の青年だ。学校の日課が済むと、彼らはめいめいの家路を指して、松林の間を通り、鉄道の線路に沿い、あるいは千曲川の岸について、河津の声などを聞きながら帰っていく。山浦、大久保は対岸にある村々だ。ごぼう、人参などの良い野菜を出す土地だ。重野は北柵の領分ではなく、小さ型の傾斜にある農村で、その付近の村々から通ってくる学生も多い。ここでは男女が激しく労働する。君のように都会で学んでいる人には、養蚕休みなどということを知るまい。外国の田舎にも、小麦の産地などでは、学校に取り入れ休みというものがあるとか、何かの本でそんなことを読んだことがあった。私たちの養蚕休みはそれに似たようなものだろう。忙しい時期が来ると、学生でも家の手伝いをしなければならない。彼らはまた少年の時からそういう労働の手助けによくならされている。S という学生は小原村から通ってくる。ある日、私は S の家を訪ねることを約束した。私は小原のような村が好きだ。そこには生き生きとした木陰が多いから。それに小諸からその村へ通う畑の間のなだらかな道も好きだ。私は盛んな青麦の香りを嗅ぎながら出かけていった。右にも左にも麦畑がある。風が来ると緑の波のように動揺する。その間には麦の穂の白く光るのが見える。こういう田舎道を歩いていきながら、深い谷底の方で起こるカエルの声を聞くと、妙に私は押し付けられるような心持ちになる。恐ろしい繁殖の声、知らない不思議な生物の世界は、活気づいた感覚を通して、時々私たちの心へ伝わってくる。近頃、S の家では牛乳屋を始めた。かなり大きな百姓で、父も兄も土地では人望がある。こういう田舎へ来ると、7人8人の家族を見ることは別に珍しくない。10人15人の大きな家族さえある。S の家では年寄りから子供まで田舎風に陰銀な家族の人たちが私の心を引いた。君は農家を訪れたことがあるか。入り口の庭が広く取ってあって、台所の脇から直に裏口へ通り抜けられる。家の建物の前にいくつぼかの土間のあることも農家の特色だ。この家の土間はぶどう棚などに続いて、その横に牛小屋が作ってある。3頭ばかりの乳牛が飼われている。S の兄は大きなバケツを下げて牛小屋の方から出てきた。戸口のところには、S が母と2人で腰をかがめて新鮮な牛乳を瓶詰めにする支度をした。しばらく私は立って眺めていた。やがて私は牛小屋の前で S の兄からいろいろな話を聞いた。牛の性質によっておとなしく乳を絞らせるのもあれば、それを惜しむのもある。暴れるやつ、落ち着いたやつ、いろいろある。牛はまた非常に鋭敏な耳を持つもので、足音で主人を判別する。こんな話が出た後で、私はこういう乳牛を休養させるために、西の入りの牧場などが設けてあることを聞いた。夜の乳を配達する用意ができた。S の兄は小諸を目指して出かけた。